It's anata wa watashi o satoshite michibiki nochi ni wa eiko no uchi ni ukeirete kudasai mashou. Ma kangai rara nai kubitsu nano desu. Mo ikkai Petero ni motorimashite. Petero daichi no tekemi shinyaku seisho no 402 peiji desu. ページです。ペテロ第一の手紙五章の四節。そうすれば大牧者が現れる時にあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのですとあります。しぼむことのない栄光の冠が約束されているのです。第七番目は炉の火に投げ入れるようになるとマタイでの中三章に書かれていますマタイでの中三章、まあ、二三節ちょっと読みいたします24ページですね中三章の四章一節から中三章の四章一節から人の子はその御使いたちを使わします。彼らは、つまずきを与える者や、不法を行う者たちを皆、御国から取り集め、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて激しくするのです。その時正しい者たちは、天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は、聞きなさい。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけたものは行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。また天の御国は海に下ろしたあらゆる種類の飢えを集めるちびき網のようなものであると書かれています。まあ、未信者は炉の火に投げ入れられるようになるとはっきり書かれています。信ずる者はまあ、主は信ずる者をすべての悪の技から助け出してくださり、まあ、手にある御国に救い出してくださると、テモテ第2の手紙の4章に書かれています。4章の18節です。383ページになります。ここでパウロは次のように書いたのです。4章の18節。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に見境が常しえにありますように、アーメンとあります。ね、未信者は炉の火に投げ入れられ、信ずる者は悪の技から助け出し、手にある御国に救い入れてください。第8番目は、未信者は、外の暗いところに追い出される。そこで、泣く叫んだり、鏡をしたりすると、イエス様はマタイでの Nichukosho. Mama ini heraita ne. Matai de Nichukosho no sanshisetsu ni kakaredemasu. Nichukosho no sanshisetsu. Yaku ni tada nu shimobe wa soto no kurayami ni oidashi nasai. Soko de naite hangishiri suru no desu. けど 信ずる者は多くのものを管理するようになると日中一節に書かれていますね。同じ語またいでの日中五章日中一節、その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。 なんという言い表せないほどの違いなのでありましょうか。9番目は、未信者はイエス様と主なる神との国を継ぐことができないとエペソ書5章5節に書かれています。 パウロはエペソの人々に次のように書いたので346ページです。エペソ書5章の5節です。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貧乏者、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと 神との御国を相続することができません、と書かれています。信ずる者は、新たに生まれて、生きる望みを抱く、手に蓄えてある資産を受け継ぐ者となると。初めに読まれました、ペトロ第一の手紙、そう書いてますね。もう一回読みましょうか。 一緒の三節四節は、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生きる望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも、汚れることも、 消えていくこともない、死者の受け継ぐようにしてくださいました。これはあなたがとのために手に蓄えられているのです。結局死んでから始まる。今の人生は大したもんじゃない。今の人生とは間違いなく死後の世界の準備期間に過ぎません。準備するために、いろんな 心配事、思い煩い、不安、恐れが必要なんです。そうしないと人間は死後の世界について考えようとしませんから。10番目は、未信者は結局裸で主なる神の前に出なければならない。裸で賢に 帰らなければならないとあります。コリント第二の手紙の5章の3節、短い箇所ですけれども、5章の3節、それを着たならば私たちは裸の状態になることはないからです。結局主イエス様によって受け入れられ、御手の中で守られている人々とは もう裸ではない。ヨブはよく知られている箇所です。一章の21節に次のように書いたのです。ヨブ記の一章21節、779ページです。そして言った。 私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は胎、主は捕らえ。 とかがう主の皆は褒むべきかな。まあ素晴らしいヨブの信仰の告白であります。まあ私たちは毎日覚えるべきこととは、まあ主は与えたのではないでしょうか。病気になると主は与えた、問題が出てくると主は与えた、ね、面白くないことを経験すると主は与えたと思えばちょっと違うんですね。未信者は確かにある意味で全部神のせいにする、ね、何か失敗があればやっぱり神のせいです戦争になるともちろん神のせいです。まあ夫婦喧嘩になると神のせいにする人はちょっと違うかもしれないけどけども我々信ずる者として何でもね、やっぱり主は与えた、主は目的を持って許してくださったという態度を取るべきなのではないでしょうか。そうすればやっぱり見方ちょっと変わるんです。結局今どうしてかなぜか別に分からなくてもいいでしょう。主はしてる、それでいいじゃないの。信ずる者は、まあ、裸ではなく死ぬべきものは命に飲まれてしまうと経験するようになります。コリント第2の手紙の5章4節にパウロはコリント地にそのように書いたので319ページです。5章の4節です。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは主に追って埋めています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを期待からです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにですと。本当に死は決して決して終わりではありません。11番目は未信者は肉から滅びを刈り取り、信ずる者は永遠の命を刈り取るとパウロはガラテア書の6章8節に書き記したのであります。340ページですね。ガラテア書6章8節、自分の肉のために巻く者は肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻く者は御霊から永遠の命を刈り取るのです。滅びを刈り取るか永遠の命を刈り取るかのどちらかです。中2番目、未信者はイエス様を知らず希望もなく神のないものです。この世だけでなくあの世においても結局神なく望みなくキリストなきものであります。エペソ書2章の中2節にやはりパウロはそのように書いたので343ページです。2章の中2節、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。まあ主とつながっていない人はもちろん生き生きとした希望を持っていません。主は確かに今言いましたように未信者に対して私はあなたを知らないというようになります。マタイでの25章中2節、しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言ったとあります。